私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。非常に厳しく、また耳に痛いお言葉が主イエスの口から弟子たちに語られています。多くの群衆に取り囲まれながらも弟子たちだけに、ご自身に従う者たちに見える姿で、聞こえる声で、主はご自身が主はご自身がメシアである、そのことを明らかにしてくださっている。ご自分が来たのは救いのための、まずスイッチを入れることだ。そのスイッチを押すと火が燃え盛る、火が瞬時に広がって、何もかも神様のご計画に、そぐわないものを焼き尽くしてしまう。そのスイッチを入れるために私は来た。ご自身がもたらす分裂、覚悟を決めてほしいと切に願っておられるキリストの姿がここに示されております。これは今キリストが賛美歌131番で賛美したように、我が主は静かに道をば進みつ、騒がず道をば進みつ、大しく道をば進みつ、悩みの道をば進みて、神様に与えられている道、それを歩まれているからであります。おそらく主が進む道、こう聞くとどうしてもまず最初に十字架の道、そして復活の道、そういう言葉が皆さんの中に頭に思い浮かぶとは思います。ただキリストが歩んでおられるのは 神の国への道であります。神の国に向かう道、そこにこのお方と一緒に入るために、まず十字架が起こる、そして復活が起こる。裁かれて許される、死んで生き返る、この状態を主は神の国への道、そこを目指す道、そういうものとしてイエス様に従う弟子たちにこの姿を見せてくださった。むしろ分裂だ、こう言い放ってしまう主の姿に、大体教会学校で育った子どもたちは一番最初につまずくのがここであります。だってイエス様は優しいお方で、一人一人の思いや気持ちに十分に配慮をしてくださっている、そういう温和で優しい、そういうイメージを作り上げてしまっている場合、この厳しさ、言葉と姿に出会うと驚いてしまって、下手をすれば つまずいてしまう。でも聖書を読み続けていると、御言葉を聞き続けていると、そこで出会う主イエスは、この優しいイメージ通りでは全くありません。かといって、怒ってばかりの、切れてばかりの、怖いお方でもない。神の言葉のパンダネ以外のもので作り上げてしまうイメージ、これを引き剥がすのが分裂であり、おそらくマタイ福音書記者のマタイだったら、右手が悪さをしたんだったらそこをちょん切っちゃえ、そんなふうに言われてしまう、痛い思いをしなければならない分裂であります。私たちイエス様をキリストと信じて歩むことは生半可なことではありません。私たちが罪の世界、そこからいろいろちょっかいを出される誘惑の中で、神の国を目指して生きているからであります。十字架を経て、分裂を経て、復活を経て、平和を経て、神の国を目指す、神様の約束、神様の義、正しさ、聖なるものを信じて そこに歩み続ける生活をしている。本当に厄介だと、難儀だと思います。先日休暇をいただきまして、秋田往復してまいりました。行きはまあ順調に春だなと思いながら運転をしていましたけれども、帰りは秋田の南に横手っていう町がありますけれども、横手から山形抜けて、仙台から東北道を通るルートを選択して帰ってきました。ただ木曜日荒れる天気だ言われていて、山間村は大丈夫だろうと思ってそのルートを選択したわけでありますけれど、秋田と山形の県境付近から山形市中心部は強風で起こるホワイトアウト状態、もう前の車が数秒で見えなくなる。そんな中で便利なナビ、道を教えてくれるんです。今走ってる道が直線なのか、ヘアピンカーブみたいにカーブが連続しているのか、右にカーブしているのか、左にカーブしている、その道路の形状を教えてくれる。その教えてくれたものを信じ、そしてスノータイヤを信じ、ハンドルを握っているだけでありました。おかげで燃費は驚くほど高くなり、エコドライブにつながったわけでありますけれど、久々に地吹雪の中を運転しながら、現時点からゴールを目指す信仰の道、信仰の生活、よく似ている、つくづく思わされました。多くの誘惑が押し寄せてくる、受けなければならない、洗礼もある。その中で一番邪魔になるのは自分であります。自分の経験、知識、先の見通し、それが全く通用しない世界が神の国への歩みでありましょう。キリストは、私には受けねばならない洗礼がある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう、こうおっしゃっている。洗礼、バプテスマ、この洗礼という名詞が生まれたのはイエス様以降だと言われています。それまでは動詞ばかりで、例えば洗濯をするとか、お皿を洗うという意味でバプテスマする、生活の中の手に負える範囲の動きを表現していた言葉だったそうであります。たまに詩編なんかを読むと、自分の人生の中に襲いかかってくる嵐とか地震とか雪崩、そういう、 悩み事、困難を例えるためにバプテスマされている、バプテスマを受けている、そういう動詞ばかりが、主だった。そういう私たちが日頃行っている生活の中の言葉を用いて、イエス様はご自分が受けなくてはならない受難や苦難をバプテスマ、そう表現し、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうと、ある意味これつぶやきだと私は思っておりますけども、つぶやいておられる。私には受けなければならない洗礼がある。これを直訳すると、私にはバプテスマされるバプテスマを持っている、私にはバプテスマされる、現れる、そのバプテスマを持っている、洗い清められるまで、それが終わるまで私はどんなに苦しむか、この終わるっていう言葉は完成する、成し遂げられる、そういう言葉であります。ヨハネ福音書がイエス様の十字架の死を伝えた瞬間、あそこで2回成し遂げられたという言葉が出てきますけども、それと同じ言葉で終わります。完成した、式セレモニーで考えた場合、その式が終了した時にはある意味達成感のある言葉が、表現が出てくると思います。伝道礼拝、クリスマス礼拝、本当に多くの方々と一緒に喜びを分かち合うことができた。終わった瞬間、そういう喜びがあふれてくる。絶望的に終わった、そういう意味ではなくて、ようやく苦労が報われた、試験が終わった、やった、そういう意味での終わりであります。そして苦しむ、訳された言葉はもともと共に持つ、一緒に持つという動詞で、その前は四方を壁に囲まれている、壁に囲まれてそこに閉じ込められている状態でありますから、捕虜になる、そういう意味と、もう一つ専念する、その二つの意味合いがあって、パウロが生活のためにアルバイトでテント作りの仕事をしていましたが、それをやめて、これから自分は御言葉を語ることに専念しよう、そう言いました。あの専念がこの苦しむという訳された言葉にはあります。イエス様がこの言葉をお使いになったのは、ご自分の目の前にバプテストされるバプテストがあって、それが終わって 達成感を感じるまで不安で仕方ない、怖くて仕方ない、そういう弱音みたいな気持ちを吐いておられるのではなく、成し遂げるべきバプテスマを成し遂げて、やった、ある意味こう祝杯をあげているような状態であります。このバプテスマされるバプテスマに専念する、没頭する、集中することのつぶやきから、今度は決断の表明として立ち上がっておられる迷いを捨てておられる、目の前のバプテスト、バプテスマされるバプテスマとは神様、変更不可能、固いご意志であります。もうその前では私たちの都合とか予定とか思惑など一切入り込む隙もないほどの固い意志であります。イエス様は今神の国を目指すその道の中で、その神様の意志を、それだけを頼りにして専念する生き方が始まる。意志だと信じて堂々と滅びのスイッチ、それを転化される。その中で非常に厳しい分裂が繰り返される。その分裂とは神様の固いご意志をそのまま受け入れることができない部分と引き離される、おそらく優しさとか情とかでありましょう。そういう自分で自分を守ろうとする、自分で自分をかばおうとする、そういう部分が火で焼き滅ぼされてしまう。そこから復活、平和が始まるわけであります。2月の初めに母教会の青年会仲間が63歳で召されたので葬儀礼拝に行ってまいりました。去年の10月に食道がんの末期、そう診断されて、それから3ヶ月で召されてしまった。葬儀礼拝にはその亡くなった方の母上も参列されていたので、まあ昔なじみでありますから、おばちゃん大丈夫、そうこう肩をポンポンとしながら挨拶をしました。もう90近い方であります。でも相変わらず元気そうに、私は大丈夫 死んだこの子も大丈夫。だって神様がそうお決めになったことだから。そう本当にさっぱりした表情で、目の前の出来事、死を受け入れておられた。この方は、ご自分の、父親を戦争で失っている方で、そして十数年前にご自分のご主人も失い、今度は一人息子が亡くなってしまった。それでもこの別れという分離が、分裂を受け入れることができるのは、自分の中で神様がお決めになったことだと迷わないからでありましょう。彼女の中でこれはどういう意味だろう、なんで自分はこんなに、その人の口癖でありますが、男運がない、別に遊び人じゃないんですけれども、お父さんを亡くし、ご主人を亡くし、もう男運がない、そういうことを笑って言える方であります。どうしてだろう、考え始めたら神様がお決めになったこと、それを受け入れるのにやたら時間がかかってしまう。でもその部分が洗礼を受けて以降、悩み事としてではなく、固い神様のご意志として、神様は私たちに命を与えてくださる方である、私たちの魂が永遠の中で自由に動き回って、神様を褒めたたえることができる。それは洗礼の時から始まっている。ただこの信仰を揺るがそうとする大きな大きな出来事、経済的な意味でもいろんな意味で襲いかかってくるけれども、それは受けなければならない洗礼であって、それによって確信を、大きくして主の前に立つ、神様の出来事にその前に立つ、その信仰の姿が与えられていく。自分で自分を守りかばう自己流の生活から、永遠を保証してくださっているお方に守られる生活、そうすると、例えばこの間ホワイトアウトの中運転をしました。もしかしたら事故に巻き込まれて命を失ってしまうかもしれない。 それでもいいか。諦めが出てくる。どんなに頑張っても、どんなに知識や信じる思いを汲み取っても、主と共に復活の国である神の国に入らなければ、自分がイメージした主と一緒に入るならば、出て行け、言われてしまう。それも神様がお決めになったこと。そうやって笑って受け入れていくことができる。今教会学校の教案、聖書研究でも3月の、政権を今やっているところであります。すでに1月からエルサレムの日々が具体的に始まっていて、もうイエス様、教会学校の方では受難週の歩みをしている。イエス様が十字架、復活、そしていつも神の国、神様の固いご意志、どんなに取りなしても取りなしても変えてくださらない固い意志の中で、それが褒めたたえられている国に行く道を目指しておられる。厳しいまでにイエス様は歩んでおられる。最近そういうキリストの姿を見ると、粛々と歩んでおられる。この粛々とした姿がキリストとしての姿として思い起こされます。粛々と心を引き締めて、厳しく厳かにひっそりと。素直に教会学校で育った者としては、イエス様の真似をしてごらんなさい、そう教えられて育ちます。ただ今この粛々と歩まれるイエス・キリストを徹底的に真似していくことができない自分自身がいる。最後まで主の固いご意志だけがなる。その主に守られて一緒に入ってくださる、その祝杯の時まで私たちは正しいことをやる、間違ったことはやらないという決断、それを粛々と行う。正しい方に行きたい、間違ったことはしたくない、善悪の判断がつけられるようになる。人の子供が大人になっていく上で必要な家庭でありましょう。家庭だと思います。ただ私たちは十字架の道、復活の道、そして神の国への道、これを粛々と歩まれる。神様がお決めになったこと、 これを迷わず歩まれる。キリストを信じていく。この方によって私たちは神の愛に、神のご計画の中に置かれているわけであります。キリストがもたらすもの、その答えを聞きたい、その生活から離れて、キリストがもたらしてくださっている粛々と受け入れていく、従っていく、この姿を従って生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。私には受けなければならない洗礼がある。私たちもさまざまな課題が与えられております。どうかその中を主がご計画と信じ、ご意志と信じ、神の言葉の中で粛々と歩まれたように、私たちも歩み続けることができるように、自分で自分を守るその情けをどうか切り裂いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。